皆さんおはようございます。今朝は旧約聖書のイザヤ書9章1節から4節、そして新約聖書はマタイの福音書4章12節から20節の朗読がなされました。私たち現代人が預言書を、この旧約聖書に記されている預言書を読むときに注意しなくてはならないことがあります。5年前、2015年に聖書を正しく読むためにという本をテキストとして教会で、水曜日の学びの会で用いました。その本の中で、私の行った神学校の教授スチュワート先生はこのように記しています。旧約聖書の予言の 2% 未満がメシアの予言です。新契約時代を具体的に描いているものは 5% です。現在まだ来ていない出来事に関するものは 1% 未満です。予言者たちは確かに未来を告げました。しかしそれは通常私たちの自身の未来というより、イスラエル、ユダ、周辺諸国のより差し迫った未来を告げたのです。したがって、預言書を正しく理解する鍵の一つは、それらの預言の成就を見るには、時間を振り返らなければならないということです。それらの預言にとっては、まだ未来のことでも、私たちにとっては過去のことだからです。このように、スチュワート先生が記しています。現代の聖書を読む読者にとってのチャレンジというんでしょうか、難しさは、神の救いの計画の全体像、御国の福音を知らずに読むところにあります。はじめに創世記一章で神は天と地を創造された、そして人間の罪によってこの世界に堕落が起きてしまった。その世界を今も福音の働きを通して贖う、回復させようとしているその全体像を確認して読む必要があるということです。今朝は旧約聖書イザヤ書の9章、そして新約聖書マタイの4章の御言葉に耳を傾けながら、暗闇に輝く光としてこの世に救いをもたらすために来てくださった私たちの主イエス・キリストの良い知らせ、すなわちこの福音について考えていきたいと思います。お祈りいたします。恵み深く憐れみ深い愛する天の父なる神様、あなたのお名前を褒めたたえます。今朝のこの第三礼拝にあなたがここに集う一人一人を招いてくださりありがとうございます。主よ、どうぞ今朝もあなたがそれぞれの心の内の必要をよくご存知です。それぞれに必要な御言葉の糧を、霊的な糧をどうぞ、今朝語られる御言葉を通してあなたが一人一人に語りかけてください。あなたの導きの言葉を、あなたの戒めの言葉を、あなたの励ましの言葉を、あなたの慰めの言葉を、あなたの癒しの言葉を、そしてあなたの救いの言葉をどうぞ、今朝もそれぞれの必要に合わせて、あなたが聖書の言葉を通して一人一人に語りかけてください。主、どうぞ、御言葉を聞き、受け取った私たちが、それぞれの今週の歩みの中にあって、あなたの御言葉を心に留めて歩むことができるように助けてください。また、この語る者もどうぞあなたが清め、あなたの御言葉を忠実に解き明かすことができるように助け、導いてください。今朝のメッセージの時をあなたにおいでなし、感謝して私たちの救い主、イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。まず最初に、今回のイザヤ書9章、そしてマタイの4章に出てくる、地名、ゼブルンとナフタリという地名についてお話したいと思います。旧約聖書に精通している方、ベテル聖殿でしっかりとこの名前を覚えられている方、すぐに創世記30章に記されているヤコブの12人の息子たちの名前を思い起こされたと思います。この創世記30章は旧約聖書の授業では赤ちゃん戦争って呼ばれている箇所です。 赤ちゃん本舗は知ってるけど、赤ちゃん戦争なんて聞いたことない。よかったです。はい。なぜ赤ちゃん戦争と呼ばれているんでしょうか。ヤコブには、二人の、まあ、正妻というか、妻がいました。姉妹でした。姉のレア、そして妹のラケル。そして、この二人の姉妹にはそれぞれ女奴隷がいました。ビルハとジルパ。合わせて4人の女性から、ヤコブは12人の、息子たちが与えられました。この赤ちゃん戦争っていう表現の由来は、創世記の30章の8節にあります。創世記の30章の8節で、妹のラケルは、私は姉と死に物狂いの争いをして、ついに勝った。勝ったんですよ、戦いに。姉のレアと赤ちゃんを産む競争をして勝ったんだ。その勝利を覚えてですね、ナフタリと名付けた。ナフタリという子供、ヤコブの5人目の息子になるわけですけど、その名前の意味は、争うとか戦う、格闘するという意味があります。一方で、ゼブルンという名前、由来、ヤコブにとっては10人目の息子になります。同じ創世記の30章20節まで読みますと、そこには名前の意味が、たっとぶという意味があるということ。私はヤコブに12人目の息子を産んだんだ、たくさんの息子を産むことができて、私たちの周りの人たちは私のことをたっとぶだろう、誇りに思うことができる、たっとぶという意味がゼブルにあります。旧約聖書の地理に精通している方々は、ヤコブの12人の息子たちの名前によって分かれている12部族からなるイスラエルの地名を、旧約聖書に出る地名を覚えておられると思います。ナフタリの地、ゼブルの地、どこにあるんでしょうか。私はめったに地図をメッセージの中で用いませんけど、今回はやっぱり大切かなと思います。また昨年、言葉社から新しい聖書の地図が出たんですけど、意外にこの教会の方で注文した方多いんでびっくりしました。私は聖書の後ろに載っているこの地図で十分かなと思うんですけど、地図好きな方は結構多いんですね。聖地旅行行かれた方、必ず行く場所ですね。こっちは英語ですけど、こっちは日本語で、ガリラヤ湖があります。でガリラヤ湖の北西、まあ、ここからも始まってますけど、ナフタリで、西側がゼブルン、英語ですとナフタリとゼブルンと、まあ、地中海がこっち側ですけど、ガリラヤ湖、そしてヨルダン川がまっすぐ、潮の海ですねまだ続いています。この地図を見ても、多分聖地旅行に行かれた私もそうなんですけど、あんまりゼブルンに行ったとかナフタリに行ったって記憶はないと思うんですよね。どちらかといえばガリラヤ湖に行って、ぐるっとガリラヤ湖湖畔を回ってですね、ガリラヤ地方を巡ってきたっていうのが私の印象ですし、最近行かれた方の印象かなと思います。私はついに憧れのゼブルに行けたんだ、ナフタリに行ってきたんだっていう方はいないと思います。ヤコブの息子たちに依頼するこの地名の話はこのくらいにします。イザヤ書9章、マタイの4章ですね、今朝は比較しながら見ていきます。いつもはイザヤ書の9章を開いてっていうことなんですけど、今日は両方、開いていただいて、まあ、どっちかに手を入れて両方開けるようにしてください。最初のイザヤ書の9章の1節から2節、そしてマタイの福音書の4章の12節から16節を読みします。9章1節、しかし苦しみのあったところに闇がなくなる。先にはゼブルンの地とナフタリの地は恥ずかしめを受けたが、後には海沿いの道、ヨルダン川の向こう、異邦の民のガリラヤは栄誉を受ける。
闇の中を歩んでいた民は大きな光を見る。死の影の地に住んでいた者たちの上に光が輝く。マタイの福音書4章12節から。イエスはヨハネが捕らえられたと聞いてガリラヤに退かれた。そしてナザレを離れ、ゼブルンとナフタリの地方にある湖のほとりの町カペナウムに来て住まわれた。これは預言者イザヤを通して語られたことが成就するためであった。ゼブルンの地とナフタリの地、海沿いの道、ヨルダン川の向こう、異邦人のガリラヤ、闇の中に住んでいた民は大きな光を見る。死の影の地に住んでいた者たちの上に光が昇る。
このようにマタイはイザヤ書9章の予言と関連づけて、神の御子イエス・キリストの生涯全体、すなわちイエス・キリストの誕生から受難、そしてその教えと働きがイザヤをはじめとする預言者を通して過去に預言されていたこと、そのすべてが神の救いのご計画に他ならないことをここで証言しています。マタイの福音書4章の14節で、マタイは預言者イザヤを通して語られたことが成就するためであったと言っています。マタイの福音書1章から最後まで読む中に必ず出てくる定型文句っていうんでしょうか、旧約聖書の預言者たちが語っていることが成就するためにこのことをイエスは教えられた、このことをなさった、必ずマタイの福音書の特徴として出てくる言葉です。主イエスが旧約の預言を成就するもの、成就者であることをマタイはその福音書の中で強調しています。続くイザヤ書の9章の3節、そしてマタイの福音書の4章の17節を意味します。あなたはその国民を増やし、その喜びを増し加えられる。彼らは借り入れの時に喜ぶように、分取り物を分ける時に楽しむように、あなたの御前で喜ぶ。4章17節。この時からイエスは宣教を開始し、悔い改めなさい、天の御国が近づいたからと言われた。預言者イザヤが活躍した時代には、敵国アッシリアが北イスラエルに侵略して、ゼブルンとナフタリの地に住むイスラエルの民は恥ずかしめを受けました。けれども、再び捕囚から戻り、その荒廃した地をもう一度耕し、種を植え、そして収穫と刈り入れの時を喜ぶ日が訪れることをイザヤは予言しています。罪のため死の滅びに定められた人間は、預言者イザヤがこの9章の前の8章の最後の22節で語っているように、苦難と苦悩の暗闇の中で絶望的な状況に置かれていました。けれども主イエスの宣教開始の最初の言葉は、神の国は近づいた、悔い改めなさいという、その罪の悔い改めを説く宣教の開始の言葉でした。この言葉を聞き、この言葉を信じ、招きに応答することができれば、暗闇に輝く光に希望を見出し、立ち返って悔い改めるならば、収穫と刈り入れの喜びに向かって歩き始めることができます。もう大寒も過ぎて、冬至も過ぎましたが、少しずつ朝明るくなっている気がするんですけど、1月の最初に千葉に行った時に6時に起きて友達と、朝食前のハイキングをしたんですけど、6時まだ暗かったですね。 真っ暗っていう感じでしたけど、半過ぎないと日が昇ってこない、特に、内房なのかな、そうですね、内房にいたので日がなかなか山の方から昇ってこないんですけど、それでも少しずつ太陽が昇り始めるとですね、山の裏の方から辺りが自然に明るくなってきました。暗闇に輝く光、私たちはどのようにその希望を見出していくのか。新約聖書の書簡、パウロのコリントの手紙、第1の15章の一番終わりにこの言葉があります。15章の58節。ですから、私の愛する兄弟たち、固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。このパウロのコリントの教会人々に対する奨励の言葉、さまざまな困難や暗闇、また苦悩のうちにあるときですね、必ず心を輝いている光に目を向けて固く立つときに、私たちは前進して、そして収穫、借り入れの時を持つことができることをパウロは奨励しています。あなた方は自分たちの労苦は主にあって無駄でないことを知っているのですから、いつも主の技に励みなさいと奨励しています。イザヤ書に戻って続く9章の4節、マタイの4章の18節、20節を読みします。4節、あなたが彼が負うくべきと肩の杖、彼を追い立てる者の鞭をミディアンの日になされたように打ち砕かれるからだ。マタイの福音書4章18節。イエスはガリラヤ湖のほとりを歩いておられた時、2人の兄弟、ペトロと呼ばれるシモンとその兄弟アンデレが湖で網を打っているのをご覧になった。彼らは漁師であった。イエスは彼らに言われた。私についてきなさい。人間を取る漁師にしてあげよう。彼らはすぐに網を捨ててイエスに従った。預言者イザヤが活躍した時代のその前の時代、それ以前の時代ですね、旧約聖書を史詩まで遡るときにその時代の背景を見ることができます。ミディアンという言葉が出てきますけど、ミディアンの地、どういう関係があるんでしょうか。史詩6章を見ますと、イスラエルに起こされていた勇士のうちの一人ギデオンの物語が史詩の6章に記されています。ガリラヤ地方に住んでいたイスラエルの民は、ミディアン人による攻撃を受けていました。そして、ミディアン人の圧政に苦しんでいました。神は、勇士ギデオンを用いて、イスラエルの民を救い出してくださいました。ここに史詩にも他にも物語が記されていますけど、ギデオンによるイスラエルの民をミディア人から救出する、助け出す物語が記されています。今朝ご一緒に購読した詩編27編の最後の箇所、9節で、私たちは救いや助けを神に呼び求めるとき、神が必ず答えてくださることを期待して祈り、叫び、求めます。詩編の27編の9節。どうか御顔を私に隠さないでください。あなたのしぼめを怒って押しのけないでください。あなたは私の助けです。見放さないでください。見捨てないでください。私の救いの神よ。旧約聖書全体が創世記から、そして今触れた詩式にあっても、すべて 私たちを助け出してくれる、贖い出してくれる救い主イエス・キリストを指し示しています。
神の働きは聖書の中にあって、私たち人間を救い出すために、救うために、贖うために働いておられる、その働きを読んでいくことができます。
主イエスが宣教を開始されてガリラヤ湖で漁師をしていた弟子たちをリクルートされた、その時代背景にも、ガリラヤ地方に住む人々は当時のその地域を、一帯を支配していたローマ帝国の圧政に苦しんでいました。ギデオンの時代に史式ではイスラエルの民はミディアン人によって苦しめられていましたけど、イエスの時代にあっては人々はローマ帝国の圧政に苦しんでいました。主イエスを救い主として信じ、弟子として従うことを決心する者には、罪の首から解放されることが約束されています。そして主イエスが与えてくださる首輝きは、私たちの魂に平安をもたらすことが約束されています。今手をマタイの福音書4章に置かれている方多いと思いますけど、4章から11章まで読み進み、28節29節読みします。11章、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい、私があなた方を休ませてあげます、私は心が柔和でへり下っているから、あなた方も私の首輝きを負って私から学びなさい、そうすれば魂に安らぎを得ます。 首輝きという言葉が、キーワードがここに記されています。最後にまとめていきたいと思います。冒頭でお話ししたように、私たち現代人が旧約聖書の預言書、イザヤ書であれ、エレミア書であれ、エゼキエル書であれ、預言書を読むときには、どの時代の人々に向けてまず最初に預言者たちが語っているかをよくよく注意して読まなくてはなりません。時代背景を知ること、過去の時代に預言者がその当時の人々に向かって話していることに注意しなくてはなりません。ではイザヤ書9章の1節から4節の御言葉は、その時代の人々が敵国アッシリアから解放された時に成就したんでしょうか。イザヤが預言したことが全てそこで完了、成就したんでしょうか。それとも、その後にやってくる主イエスの最初の到来、初臨という言葉を使いますけど、最初の到来によって成就したんでしょうか。イエス・キリストがこの世に誕生した、人の子として、神の子として誕生したときに、イザヤの預言は成就したんでしょうか。預言者イザヤが預言したことは、イスラエルの歴史において、すでに過去のこととして成就しています。すでにもう成就しています。けれども、主イエスの復活以降に生きている現在の私たちにおいては、まだ未完成です。完全には成就してはいません。なぜならば、私たちは主イエスの再臨を今待ち望んでいます。主イエスよ、どうぞ早く帰ってきてください。新しい天と新しい地がもたらされますように、この世の終わりが来ることを私たちは信じ、待ち望んでいます。終末が必ず来ます。その時に、新天、新しい天と新しい地が完成するときに、私たちの救いの完成が起こります。主イエスがもう一度来られるときまで、私たちは今置かれている状況の中にあって、暗闇に輝く光に心を向け、主イエスが約束してくださった御国の 完全な到来を待ち望んでいます。創世記で創造主なる神は天と地を作られ、すべてを作られてよしとされました。けれども人間の罪が入ってしまい、堕落した世界に住んでいる私たちには救いが必要です。贖われる必要があります。で、神ご自身がこの被造物全体を贖う、回復されるために今も働いておられる。イエスが2000年前に来られた時に最初に宣言した言葉は、悔い改めなさい、天の御国が近づいたから宣言されました。もう神の御国は私たちのこの世界に来ています。けれどもまだ完成していない。神の国は来ていて、私たちはイエス・キリストを信じることによって神の国の民として招かれ、この神の国に住んでいます。でもその完成はまだです。今週も力強いこの神の言葉に応え、神のもとに立ち返って神のもとに立ち返った神の国の民として、この世の暗闇にすでに来られて輝く光である主イエスに従って歩んでいきたいと思います。お祈りいたします。闇の中を歩んでいた民は大きな光を見る。死の影の地に住んでいた者たちの上に光が輝く。恵み深く憐れみ深い天の父なる神様、あなたの名前を褒めたたえます。今朝のイザヤ書9章、そしてマタイの福音書4章の御言葉をありがとうございます。あなたがあなたの御子イエスキリストを救い主としてこの世に使わせてくださったことを、与えてくださったことを覚え感謝いたします。また御子の到来とともに、あなたの神の国がこの世にもたらされたことを、そして今私たちがあなたを救い主として信じ受け入れた者が神の国に生かされていることを覚え感謝いたします。主よ、どうぞこの世の終わりに至るまで、あなたがもう一度来てくださる時に至るまで、私たちがあなたに目を向け、心を向け、この暗闇で輝く光として来られたあなたに信頼して歩むことができるように助け導いてください。そして何よりもそれぞれの終わりの時に、収穫の時を、刈り入れの時を祝うことができるように助けてください。今朝の御言葉を感謝し、私たちの主イエスキリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。